先ほど予言にも少し出てましたけれども、実は今週の金曜日ですね、7月9日から来週の土曜日17日までですね、ギリシャのパトモス、エーゲ海にありますけれども、ヨーロッパの方ではすごい有名な避暑地なんですけれども、パトモス島の方に行ってまいります。これは聖書の一番最後に書かれているヨハネの黙示録をヨハネが書いたところであります。ヨハネは十二使徒の中でヨハネだけはパトモス島に流されまして、そこで幻を受けて、黙示を受けて、世の中の最後の終末のことに書きました。それがヨハネの黙示録ですね。それを書いた場所がパトモス島なんですけども、そこに行ってまいります。全部で36人で行くんですけれども、九州からは私だけなんですが行くことになっています。実はこれはですね、最近は毎年のように行っておりますけれども、23年前ですね、東京のパウロ秋元牧師がその前の年の12月28日に生まれた、秋元ヨハネ君ですね、今23歳になりましたけれども、秋元ヨハネ君をですね、たちを連れてチームでですね、行ったわけですね。でそこで検地をされたんですけれども、それが始まりだったんですね。その時に予言があって、必ず同じメンバーで再びまた来るチームが出るという予言があったんですけど、今回その予言の成就のチームになるということを言われたんですね。そしたらですね、その時行ったメンバーの中で、教会から離れた方がいらっしゃいますけども、私の教会から、その方は別として、その今いる方々はことごとくみんなですね、加わってこられたんですね。その時、例えば由美野さんはですね、ご主人はまだ迫害してたんですけども、奥さんを、今は牧師になって長老補になってですね、今回は一緒に行かれることになりましたし、そういうふうにですね、予言の成就を意味するチームであります。で、今回のチームはですね、非常に大きなポイントがあるということを言われております。で、霊的な意味でですね、閉ざされていた扉の鍵穴に鍵を差し込んで、それを開けるチームになると。このチームが帰ってきた後、大きくその霊的な扉が開かれるということを言われているんですね。ですから、この後、今も始まってきていますけど、超教派の働きですね、6月の聖火の時に、大河内牧師が東京カリスマ世界に来られて、他にも他教会の牧師が何人か来られて、他教会から10人ぐらい来られましたけれども、長教派の辺りがもっと本格的に大きく始まってくる。それから世に対して、賛美隊が今まで世に出ていってましたけれども、さらにもっと本格的に世に対して働きが始まってくると思います。そしたらですね、カンボジア孤児院からメールが届いたんですね。昨日かな、今朝かな、昨日のか今朝届いたんですけども、NHK から連絡があったんですね、カンボジア孤児院の方にですね。日本語を話すクメール人の方がですね、で、何かこう、カンボジアで活躍している日本人の方をなんか調査していてですね、そして個人のことをいろいろ聞いてきたそうですけれども、ちょっと前は TBS から参りまして、予言でもね、てか前から示されていて、TBS か NHK で取材されると思ったんですけれども、まだあれ電話がかかってきたわけですけれども、そういうことが始まってきています。で、これから具体的にですね、そういう一般に対して、世に対して働きが大きく始まると思いますので、そのチームのポイントになりますので、ぜひ皆さんお祈りください。それと、やはり大きなポイントがあるので、アタックもあるかもしれませんけれども、攻撃ですね、いろんな、ね、そのことをここに留めておいてほしいと思います。それと先週ですね、月曜日の日に、先週の月曜日ですね、だから28日ですけれども、6月28日の月曜日に、筑豊キリスト教会の方で、3年前に天に召されました平牧師の、3周年の記念会が持たれました。で、そこでですね、長男の秋友君、今、副牧師をしていますけど、それから長女の優子ちゃんですね、この2人が簡単に、思い出と証しをされたんですけども、今日の説教とも関係するんですけども、秋友君はですね、そのお父さんが召された後、いろんなものを片付けていたときに、あるものが必要になって探していたら、ちょうどそのあるカバンの中に1枚だけチラシ、しおりが入ってたんですって。で、そのしおりにですね、なんて書いてあったかというと、その詩にですね、ダニエル書の言葉なんですけども、ダニエル書の4章にある言葉なんですけれども、あなたにはできる、あなたには聖なる神の霊があるからだってね、しかしあなたにはできる、あなたには聖なる神の霊があるからだと、あなたには聖なる神の霊があるからだっていう、その御言葉が書いてあったそうですね。それが心に飛び込んできてですね、なんかはっきりその天国に行ったお父さん、お父さんの顔だったんですけども、お父さんが自分に向かって御言葉を通して語ってくれているということはすごく分かった、神様からメッセージだから分かったって話だったんですけれども、私も実はその御言葉はすごく好きな御言葉なんですけども、ダニエルに向かって、あなたにはできる、あなたには聖なる神の霊があるからだっていう、その言葉を語られたということと、アルバイトをしていたんですけれども、なんかちょっと会社のその とですね、自動車の関係のアルバイトをしたんですけれども、どんどんリストラが始まったそうですね。そしてどんどんみんなを辞めさせていったんだけども、自分だけはですね、守られて不思議にいてですね、で最後の最後に残った人たちはですね、最後辞めさせるかと思ったら逆に、社員にするって話が出て、辞めさせる人と残った人は社員にするって話が出て、そしてなんと、彼は全然仕事がうまくできなかったのに、上司の人が気に入ってくれて、最終的には社員になったんですって。でもどう考えても奇跡だって言ってまして、その社員になった日がお父さんの天国に召された日だったんですね。1年目かな2年目かな、どっちだったんですけどね。それでなんかそういう神様のお感じだというお話をしておられました。まあ、そんな話をされておりました。それとですね、ゆうこちゃん、長女のゆうこちゃんはですね、ちょうどカンボジアの孤児院にですね、お父さんが召された時行ってて、死に目に会えなかったんですね。でこういうこと言ってましたね。お父さんは小さい時からいつもいつも海外宣教のために捧げて祈っていた人だったと。そして非常に子供たちが厳しかったようで、正直お父さんが今から思えばあまりにもまっすぐに神様を愛していて、本当にイエス様が喜ばれる、イエス様の御心だと分かったら、もうまっすぐにそれを喜んでやっていたと。でそう思うと、でもその時はそれよく分からなかったので、随分反発もしたし、なんでだと思ったと。でも今本当に父がまっすぐに神様を愛して、まっすぐすぎたので自分には理解できなかったんだなって思う。で自分には今そういう父のまっすぐなああいう心がまだないことが分かって、自分も父のようにまっすぐな心で神様を愛していけたらと思うって証しをされたんですね。ですごい感動したのは何かというとですね、その時はよく分からなかったって言うんですね。で父の人が母の日の時にですね、ちょっとお話をしましたけれども、最近のお父さんお母さんは結構子供にこびるお父さんお母さん多くなってきました。で子供に気に入ってもらいたい、今分かってもらいたい、今気に入ってもらいたいっていう人が多くなってきたんですね。でも本当の愛っていうのはですね、その時分からないことが多いんです。でその時分かるような愛は申し訳ないけど結構薄っぺらなんですね。本当の愛っていうのはその時はよく理解できないんです。でむしろ反発されたり誤解されたりするんですね。でも後の日になって本物の愛っていうのはすごく深くその人の人生を捉えていくし作り変えていくんですね。だからお父さんお母さんに限ったことではないんですね。イエス・キリストの十字架に勝る愛は、ありません。これこそ誠の愛、本物の愛ですけど、イエス様が十字架かかった時に誰一人その十字架を理解しませんでした。誰もそれが自分を愛する愛の家だということは分かっていませんでした。でもこの十字架が全ての人に救いを招き、そして後の日になって弟子たちの人生を作り変え、2000年経った今も多くの人々の人生を作り変えてるんですね。でどうぞ皆さんですね、何でしょうかね、その優子ちゃんの話を聞きながらですね、なんかすごく感動して涙が止まらなかったんですね。で孤児院に行った時にその子供たちのいろいろ話をしてね、優子のお父さんどんなお父さんって話をしたんですけども、じゃお父さんのこと言ったって言ってましたけど、実はカンボジアの孤児院に車を検品したのは、平牧師だったんです。ダンビアじゃなくてケニアにも車を検品したのはお父さんだったんですね。でそれ以外にもいろんな牧師に検品したのも 誰も知ってたんですけど、そういう方だったんですけども、でその時は理解できないことがあるんですが、後になって本当に分かるということをね、ちょっと覚えてほしいというふうに思います。まあ今日もここまで止めておきたいと思いますけれども、でこの今お話したことはちょっと後で説教にも関わってきますので、少しお話をしたんですが、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ですね、使徒の働きの7章のところはですね、ステパノが説教をして、その後ステパノがユダヤ人たちから、殺されてしまう、最初の殉教者であります。殉教者の中で最初に殉教したヤコブですけれども、それは12章に出てきますが、この7章で一番最初に殉教したのはステパノで、食卓に仕える人として6章で選ばれた人だったんですけれども、彼は7章のところで、説教するわけですね。で、54節から今日読んでいただきまして、ここに人々はこれを聞いてって書いてあって、この人々はユダヤ人ですけれども、これって何かって言ったら7章の2節からですね、7章の2節から、そこでステパノは言った、兄弟と父たちを聞いてくださいって説教が始まります。ずっと説教が始まって、その直前まで彼が話しているそれを聞いて、腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって激しいでしたと。この腹綿が煮え返るってのはですね、星印がついてあって、直訳はですね、心のほぎりで引き裂くと。だから普通の怒りじゃないんですよ。心をこうのこぎりで引き裂くように、歯ぎしりだから、これギーってこうね、なんかこう、そういうギーっ でもそういう感じ、もう怒り狂うというか、たけり狂うというか、そんな感じで怒ったわけですね。なんでそんなに怒ったかというと、この7章の2節から、ね、ちょっと長いのでお読みしませんけど、これを読んでいくと分かりますが、イスラエルの歴史をずっと語るんですね。そしていかに、この神様に対して、イスラエル、ユダヤ人たちが、こう、逆らってきたか、従ってこなかったかどうかと言ったんですね。そして最後に51節のところね、ちょっと手前、54のちょっと手前見てください。かたくなで、心と耳とに割礼を受けてない人たちと。これユダヤ人も言ってるんですよ。目の前に人ね。だから私が今日皆さんにね、かたくなで心と耳とに割礼を受けてない人たちなんて言ったら、皆さん気分悪いでしょ。そういう説教したわけですね。ね、あなた方はかたくなで、心はかたくなで、もう心と耳とに割礼を受けてない。つまり、聞く耳を持ってないということです。あなた方は、クソたちと同様に、ね、先祖たちがそうだったように、いつも聖霊に逆らっていると。先祖たちも聖霊に逆らったと。今言ったように、とこね、歴史を語って。で、同じようにあなた方も聖霊に逆らっていると言ったわけですね。あなた方の人たちが迫害しなかった預言者たちがあったでしょうかと。預言者って神の言葉を語る人。だから神様の言葉に逆らい同士だったと。ね、彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、そして殺してしまったと。で、今はあなた方が、この正しい方を、イエス様のことです。キリストを、裏切る者、殺す者となりましたと。キリストを殺してしまったと。あなた方は見つかりたちによって責められた律法を受けたが、それを守ったことはありませんと。まあ、10回ですね、狭く言えば、ね、聖書は律法を受けたけど、守ったことがないと。まあ、かなりシビアな説教をしたわけですね。そしたらそれを聞いてみんな、ね、こう逃げくり返ったわけですね。そしてステパノに向かって激しい利をして、ステパノを捕まえてですね、捕らえていったわけですね。ちょっと飛ばしまして、58節を見ると、57節を見ると、人々は大声で叫びながらですね、もうね、ステパノに向かってぐわーってこうね、もう怒り狂って叫びながら、耳を折って一斉にステパノに殺到してですね、そして彼を町の外に追い出して、町の外に追い出して石を投げて殺すというのは当時の言い方ですね。これね、みんなが石をバーッと投げてね、殺すんですね。石打ちの刑ですよね。で石で打ち殺したと、ね。で、そしてその時、サウルという青年が、その、着物の番をしてたわけですね。ところがですね、皆さん。こういうふうに、こういう厳しい説教をしたんです。そしたらみんなが悔い改めるどころか、逃げくり返って石を投げて殺しに来たわけですね。ところが、ステパノはどうしたかというと、この時のステパノはね、こういうふうに書いてあるんですね。58節で、59節。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは死を呼んで、こういった主イエスを私の霊を受けくださいと。まず自分自身を神に捧げます。そして、ひだまずいて、大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについたと。でこの罪よってのは明らかに神の言葉に逆らってるわけですね。だから、ね、彼らは悪いんですけども、それを彼らに負わせないでくださいってことは、許してあげてくださいってことを意味しています。で許してあげてくださいっていうことは、自分も許してるからですね。イエス様の十字架と似てますけれども、つまりステパノは自分に向かって石を投げてくる人たちを恨んだり呪ったりしたんじゃなくて、その人たちを心から許しながら、説教はね、あなた方は神に逆らったんですよって言ったの。悔い改めて、だから祝福を受けなさいって言ったんだけど、彼らは悔い改めるところからますます怒って、ステパノに石を投げたんですが、その石を投げてくる、もうすごい形相で、もう怒りに狂ってと言いましょうか、憎しみに駆られてと言いましょうかね。あんまり私が上手にすると私の人格を疑われるからしませんけど、こう、ぐーってこうね、やりませんよ。こう、ぐーってこうね、もうすごい憎しみに駆られて、こう、石を投げようとする、その人に向かって、本当に神様この人たちを許してください、罪を負わせないでくださいって言って、祈ったってことは、その人たちを心から許しながら、どうかこの人たちに罪を負わせないでくださいと言って、召されていくんですね。で、これはね、皆さん、説教はできますけど、じゃああなたできるかというとですね、ってなりますよね。あなたに対して怒りと憎しみを持って、あなたにぶつかってくる人を、その人を本当に許しながら、石投げてくる人ですよね。許しながら、ステパノは殉教していったんですね。でその結果、この時番号してたサウロという人がね、その時にもうステパノを憎んでるんですよ、このところから。ところがこの後キリストに出会って人生変わった後に、本当にステパノを見ていたので、クリスチャンというのはステパノだったんです、パウロにとってね。後のパウロ、今この時はサウロですけど、全く人生が変わった後に、本当に命がけてキリストを愛して慕う人に変わるんですね。で、私たちの人生の中にも実はですね、許せないことって起こるんです。あの人だけは許せないとかね、あれだけはどうしてもちょっとダメだとかね、まあ、例えば同僚であっても上司であっても逆に部下であってもね、まあ、あいつだけは許せないとかね、あのことだけは許せないと。10年間会ってなくて10年間その人に会ってないんだけど、思い出すと腹渡が煮えくり返る。だからもうだいぶ思い出さなくなってよかったと。でも何かあるとふっと思い出すと、こうなんかこう思い出しただけでも腹渡が煮えくり返って許せないっていうのがある人結構いるんですよ。 牧師をしてますとね、そういうことで苦しんだり痛んでる人がね、相談に来たりする。あるいはなんか今目の前に人に対してすごい反応してしまって、ね、よくよく探ってみるとそれは昔、ね、ある人からこう傷を受けてその結果そうなってるということ結構あるんです。そして許すだけで自由になる人がいる。許すだけで解放される人もいっぱいいるんですね。ね、皆さんね、すごい許してすごい大事なもんなの。例えばですよ、何でもいいですけども、私が誰かにするとややこしいから、まあ、A さんという人ね、 A さんという人を許してなかったとしますね。でこう憎んでたとします。そしたら私がね、その A さんを憎んでね、憎み殺してやるって言ったって A さんは死にません知らずに生きてきてでしょう。ところが私がその人を許してないと、私の心はすさんでいくのです。私は縛られていくのです。私は自由でなくなっていくのです。私は神様の祝福を受けれないでいくのです。実は許せない方の人が恵みを受け入れなくなってしまうのです。あのね、人は許すとき、ね、その許した、例えばその私は A さんをそして許しますと許しますと、私自身が自由になって神様から祝福をあふれるほど受けれるようになるんですね。でステパノはこの人を許してたんですね。で、なぜ許せたのかというね、そこを今日見たいんですね。彼はなぜ許せたのかって。で、許しなさいというのは簡単ですけど、許せるかってそんな簡単に許せるもんじゃありませんね。ね、簡単に許せることなら最初から許してるんですよ。簡単に許せないから許せないで苦しんでるわけですよね。そうですよね。だから、じゃあさ、どうかというとね、はい、55節を見てください。なぜステパノは許せたんでしょうか。ね、しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるようにです。人の子ってイエス様のことですね。で、ここから2つ、まあ3つなんですけど、ちょっと2つに特に絞りたいと思います。聖霊満たされていたのは1つです。聖霊様が彼のうちに住んで、聖霊が満たされていたので、彼は許すことができたんです、ステパノはね。さっき言いました、その秋友君がですね、お父さんのカバン、いろんな状態で探していて、整理して探し、あることを探していたら、カバンの中に1枚しおりが入っていて、そこに書いてあったと。あなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだと。これ聖霊、神様の霊のことです。で、皆さん、イエス・キリストの十字架を信じている方は、今日ほとんどの方は信じていらっしゃると思います。もしまだ信じていらっしゃらない方がいたらですね、信じることをお勧めします。あなたが自分がどんなに頑張っても人生にはできないことがあります。例えば許すことね、誰かを許したい、誰かを愛したいと思っても許せなかったり愛せないことがありますね。あるいはこう、ね、健康の問題でも自分の限界っていうのがありますね。ところが、十字架を信じるとき私たちは、その罪が許されるだけじゃなくて、本当に立法を全うしたイエス様を信じることによって、私たちのできないことをしてくださるイエス様を信じることによって、心のうちにイエス様が住んで、聖霊様が住んで、それを超えていくことができるんですね。ぜひですね、この機会にイエス様を信じることをお勧めします。で、イエス様を信じている人に何か言うと、聖霊がいるわけです。皆さん、聖霊様が住んでいらっしゃる皆さんの中に、感じても感じなくても、すごく強くそれを今感じている人もいれば、どこにいるのかなってね、思っている人もいるかもしれませんが、感じていても感じていなくても、イエス様を信じた人には聖霊が住まわれているわけですね。で、その聖霊様と共に歩むときに、その聖霊様に出されるときに、私は許すことができるわけですね。これを覚えてほしいですね。で、皆さんね、面白いんだけどね、許しの問題ってのは実はね、遠くの人じゃないんですね。身近な人を許せないとき苦しむんです。通りすがりの人にバカって言われますね。そしたらね、ね、何言ってんだって言っておしまいなんです。ところがね、最も身近な人、伴侶であったり、子供であったり、親であったり、特に自分を愛してほしい、認めてほしいと思ってる人から何か言われたりします。そうするとね、それは傷になるんです。そして許せなくなるんです。わかるんですね。例えばね、面白いんですけどね、それで、ある場合は夫婦間でも、もうダメになって離婚してしまう方がいらっしゃる。まあ、いろんな理由がありますけどね。で、離婚したら自由になるかというと、離婚して10年経っても離婚してない夫婦はいっぱいいるんです。法的に離婚もしました。もう場所も別々です。会ってもいません。でも離婚してない夫婦っていくらでもいるんです。どういう意味か分かりますか？許してない人です。夫のことを思い出すと煮えくり返るって。その人は実は離婚していても離婚していません。縛られてるんです。囚われてるんです。苦しんでるんです。そういう人いっぱいいるんです。実は。でね、今日そういう人はいないと思いますけども、別に夫婦じゃなくてもいい、親子でも友人でもいい、もう10年間会ってない、でもあの人のことを思うとこう苦しいって人、この朝ね、聖霊の助けをいただいて 許して自由になってください。許した時あなたが自由になる。そしてあなたが新しい神様のような資格に入っていけるからですね。でステパノはなぜ許せたかというと、その聖霊様がいたからなんですけれども、あの、ね、聖霊様がいてその聖霊に満たされていたからなんですけど、その時何をしたかというと、今日この後2つ言いたいんですね。1つはですね、こう書いてある。天を見つめって書いてある。その結果天が開けって書いてある。彼ははっきり天に目を向けていたのです。で皆さん、最近ね、何回か告別式の式を私をしました、ね、日本一般でお葬式のことですけれども、キリスト教のお葬式はね、あの結婚式も素晴らしいんですけれどもね、お葬式行ったことのない人はね、ぜひキリスト教のお葬式に行ってください。キリスト教のお葬式は世のお葬式と全く違います。希望に満ちています。もちろん愛する人が亡くなったら悲しいんですけども、その悲しみを飲み込んでいくぐらいの希望と喜びがそこにはあるんですね。なぜかというとね、はっきり天国が見えるからです。天国が確信できるからですね。でこの前先日大分で告別式をやった時はですね、まさに天国が降りてきた感じでですね、すごかったんですけども、今回も記念会をやりましたけれども、今回の記念会ですごく感じたことはね、本当に天国で今もう平牧師はこの体はね、火葬場に行って焼かれちゃいますけれども、この体はどうせ罪の体ですから、復活の体をいただいて、罪も死もない体をいただいて、今天国で平牧師は生きておられるわけですね。今もそして私たちもいつかそこに必ず帰って必ず会えるんです。ステパノにも会えます必ず会えるわけですね。でその天に目を向けるとき、永遠に目を向けるとき、私たちはこの地上のいろんなことから自由になるんです。でこれは地上から逃げるって意味じゃありません。本当に大切なもの、天に目を向けるとき、永遠に目を向けるとき、私たちはこの地上のことから解放されていくんですね。でね、ステパノはね、はっきりね、目を天に向けていたんですね。長崎ではですね、日本26世人の殉教の話を時々しますけれども、殉教者がいます。で、彼らは、京都と大阪で捕まって、そして1ヶ月余りの間、徒歩でずっと、ほとんど徒歩で、一部馬に乗せてもらいますけど、ほとんど歩いて西高の丘まで来るわけですね。その間1ヶ月間余り。で、彼らは捕まった後、1ヶ月後に殉教させる、殺されるってことを言われたわけです。で彼らはもうそれを受け止めたわけです。で彼らのその1ヶ月間というのはもうはっきり自分たちは1ヶ月後には死ぬ、天国に帰るんだと思ったんで、そしたらその1ヶ月間彼らはですね、どういう方をしたかというとですね、彼らはね、輝いてきたんです。どうしてか、もうあと1ヶ月間こう地上のことにとらわれるんじゃなくて、本当に永遠に目が向いたからなんですね。で皆さんね、今いろんな問題あるかもしれませんけどね、例えばですよ、いいですか、あなたは1ヶ月後もう死にますと、ね、もちろんがんになっても神様は癒してくださいますからね、死にはしないんですけども、簡単には、ね、でも、まあ、ちょっと考えください。1ヶ月後亡くなりますと、で神様ももうあなたは自分とか天に帰るって言われたと、ね、したとします。あと1ヶ月間しかないと思ったらね、どうしますかね、この機会に、ね、美味しいものを食べてやろうと思いますか私だったらね、ガストのチョコレートパフェと、ジョイフのチョコレートパフェと、それから、ココスのチョコレートパフェと、ね、全部食べてやろうとか、そういうふうに思えるかって、クリスチャンでもしそうなったらですね、それは本当に神様を知らない人です。もし本当に神様を知ってる人なら、目が天に向き始めたら、この地上の生き方が全く変わると思います。本当に永遠に残るもの、天国に持っていけるもの、それに心が向き始めるんです。で今回その月曜日ですね、記念会をしたときにすごくそれを迫られたんです。なんて永遠じゃないものに心を奪われてるんだろうかって。その結果、たくさんの苦しみや悲しみを背負ってるんだろうかって。永遠に目を向けたらもっと自由になる。で26世人たちはですね、京都で大阪に捕まったとずーっとエス様のことを述べ伝えて長崎に来て、何度も助かるチャンスがあったのに彼らはそれを断りました。天国を知ったからですね。そして最後にやったのは、ね、詩篇113篇を賛美しながら一番最後にパウロ・ミキという当時33歳で一番イエズス会の人だったんですけども、説教者ですね、十字架の許しの説教したんですね。で面白いですよね、彼らに処刑を命じた太閤秀吉と彼の旧友だった昔月を並べてイエス様のことを並んだその人がもうキリストを捨てて彼を殺す処刑責任者になったわけですね。その人と自分に槍を向けている人たちに向かって言うわけですよね。 あなた方のことを許してますって、恨んでません、呪ってません、許してますから、イエス様死んで天国で待ってるから、イエス様死んで天国に来てくださいって、そういう説教するんです。みんなに向かって自分に処刑を命じた秀吉と、昔旧友でキリストを裏切って自分を殺す責任者になった人と、目の前で槍を構えて、さあ槍をつけて殺そうとしてる人に向かって、全然恨んでないよ、許してるから天国に帰ってきてねって言ったわけですよね。これはね、やばい、本当に彼らはこう、もう地上のことから解放されたんですね。でステファノもそうなんです。石を投げて、すごい行政ですよ、もうすっごい行政で、こう石を投げる人たちに向かって、神様どうぞこの人たちに罪を負わせないでください、もう私は全然恨んでません、だからお願いです、この人たちを許してあげてくださいって言ったわけですよね。これはね、クリスチャンの醍醐味なんです。で、こういう心のモデルっていうのは素晴らしいです ね。夫婦喧嘩の時にこういうのがあったらですねどっちか一人がこういう心になったら夫婦喧嘩は成り立たなくなるんですけどで親子喧嘩でもそうでしょうね。で、何かというと、それがあったわけですね。で、許せたわけですよ。で、もう一つは何かというと、イエスを見てって書いてあるんです。で、なぜステパノは許せたかというと、イエス様に目が向いていたからなんですね。天に目が向いてるってことの人は、イエス様に目が向いていたってことなんですね。で、私たちが本当に主に心が向かって、イエス様に目を向けたときに、私たちは自由になれるんですよね。で、この許しの話をするとね、すぐ思い出す人がいるんですね。何度も最近説教してませんけどね、ケニアの人でですね、トマス・ムーティーっていう人がいました。ナイロビで牧師をしてる方です。もう何年ぐらい前でしょうかね、一昔前ですね、もう随分前になりますけれども、10年ぐらい前になりましょうかね、長崎教会にも来られました。当時2000人の教会の牧師だったんですけれども、すごい声なんですね。こう、In the name of Jesus ってこういう声で言う人なんですね。で、その人はですね、霊の戦いの歌なんです。悪霊を追い出したりする、そういう歌なんですね。ちょっとギャングみたいな、ね、顔してたんですけどね。でもね、クリスチャンですごい器だったんですけれども、その方がですね、霊の戦いの器で2000人ぐらいの教会を牧歌したんだけど、その方がその神学生だった頃、英語が話せるので、あるイスラム圏の地域に送られたんですって。神学生の訓練で900人ぐらいの小さな村だったそうです。そこである期間、その伝道の訓練をしたんですね。で、彼は行ってですね、もう勢いよとですね、信仰に燃えてね、行ったわけです。そしてこう伝道していったわけですね。ところがですね、そのイスラム圏のところはすごく保守的なイスラム圏で、石を投げられるわ、3回を焼かれるわけですね、3回ぐらい、ね、で、向こうはその本当に保守派のイスラムだとやりますので、そういうことがあった。で、彼はですね、もうやりきれなくなるわけですね。それで断食をして祈り、悪霊を縛るわけです、何回も。ところが何にも変わらないんです。で、ある日彼は一生懸命やったわけですね。神様どうしたらいいんでしょうってこう真剣やってたわけですね。そしたらね、神様からはっきりね、心に一つの言葉が響いてきたんです。で、その言葉がね、ホギブネスって、ホギブネスって繰り返し言われるわけですね。で、ホギブネスっていうのは許しって意味です。許しなさい、許しなさい、許しなさいって語ってくるわけですよね。で、それで彼はですね、って思ったんですね。で、いうわけですね、その彼の用意空いた人たち、分かるわけです、一生投げてくる人たち、彼らのことを許しなさいって言われたんです。で、彼は言ったんですね、いや神様、許しなさいって言われても、彼らは自分たちが悪いことをしたとは思ってない、許してほしいとも言ってない、自分たちが許される必要があるとも思ってない、許しようがないじゃないですかって言ったわけですよね。そしたらね、神様は言われたんですね、 By faith、 信仰によって許しなさいって。私が十字架にかかった時、誰も自分が許しが必要だとは思っていなかったって。でも私は十字架で彼らを許したんだって。その時、誰一人許しが必要だとは思っていなかったって。でも私は十字架で彼らを許したんだって。あなたも同じように彼らを許しなさいって言われたんですね。ほいでね、トマス・ムーティはそこでですね、わかりましたって言ってね、彼らは私のことをね、悪いことしたと思ってないと、許しがしたと思ってないと、でもとにかく私は彼らを許します、キリストの名によって許しますって宣言するわけです。そして許して、そして起き上がって、ニコニコ笑いながら、その自分たちに向かって、一緒に投げた人に向かって、こう手を差し伸べていくわけですね。ところが拒否されるんですね、最初ね。それで毎日毎日彼は許しながらやり続けるわけですね。 面白いですね。3ヶ月後にね、1人の人が救われるんです。3ヶ月後に1人救われるんです。そこからですね、ドドーって技が始まるんですね。で、それから数ヶ月間、半年間ぐらいに、その村の900人が全部救われちゃうんですね、村ごと。それをね、長崎でね、トマス・ムーティは説教したんです。あれ、すごくあまりに強烈だったから忘れられないんですね。で、彼は霊の高い人なんです、ね、結構世界的にも有名な霊の高い人なんです。ところがね、彼が断食しても悪霊を縛ってもダメだった。でも彼が許した時に、その村は変わったんですね。で、許しっていうのはね、神の力を解き放ったんですね。で、長崎は原爆が落とされた町なんです。で、私ね、面白いんですけどね、いろんな器がね、長崎で説教したのはね、面白いんですけどね、天国と許しの説教をよくするんです、実は。で、私一緒に九州あちこち回るんです。他の場所ではしなくても、長崎では許しと天国の説教をしょっちゅうするんです。悲惨な目にあって、当然ね、向こう悪いんですよ、ですが向こうにちゃんと悔やんでもらわなきゃいけませんよ。でもね、許さなかったら私たちが自由を失うのですね。で、本当にね、私たちはね、そのね、許すときに私たちが自由になるってことをね、どうぞ覚えてほしいんですね。で、クリスチャンが本当に神様を愛して従っていくと、許せないことが必ず人生には起こります。で、もしそういうことに出会っている人はですね、覚えてください。それはね、もっと大きな祝福に向かうステップなんです。クリスチャンだったらね、周りがみんないい人でね、良いことばっかり言ったら、そんなことない。神様を愛して従っていけば、イエス様の十字架の道に入りますから、必ず許せないことが起こってくるんですよ。その許せないことが起こってきたときに、落ち込んだり逃げたりするんじゃなくて、本当にそのことに関して神様に祈って、いいですか、今日頑張ってるって言ってんじゃない、聖霊の助けをいただいて、この地上のことから本当に永遠に私たちが目を向けて、そして私たちが本当にですね、こう許すこと、イエス様に目を向けて、イエス・キリストに目を向けて、人を見てるとね、許せなくなりますから、イエス様に目を向けて、十字架に目を向けていくときに、私たちは許せるようになるんですね。で、許した人はどうなるかというと、神の祝福を豊かに受け始めるんですね。で、トマス・ムーティはその後900人村ごと全部救われたって。それだけじゃなくて、その後ナイロビで非常に大きな、当時で2000人の教会、今もっと大きな教会だと思いますけども、牧師になったわけですね。で、許しっていうのは実は非常に大きな力を解き放つのであります。だから、ぜひそのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はここまでにしたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ父なる神様、私たちの人生にはいろんなことが起こりますけれども、私たちは聖霊の助けの中で永遠に身を向け、そして許しの中を歩むことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。どうぞ今日、本当に憎しみやいろんな思いの中にある人がいたら、自由にしてくださって、解放してくださって、神様、許しの中にことができるように、どうぞ導いていってください。お願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。神様はどんなことでもあなたの願いに聞いて答えてくださいますとですね、その前に短く悔い改めしましょう。罪があると神様の前に祈りが届きませんので、短く悔い改めした後に主の前に大胆に求めて願っていきたいと思います。天の父様、今一人一人のうちに触れてくださって、どうぞ一人一人があなたの前に願っているこの願いと求めに応えて、豊かにあなたの祈りに応えてください。イエス・キリストの名によって、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、聖霊様豊かに触れて、あなたが働いてください。イエス・キリストの名によって命ずる、よっされよ。イエス・キリストの名によって命ずる、治れ。躁うつ病、統合失調症、進むって命ずる、よっされよ。不眠症、イエス様って命ずる、癒されよ。イエス様、あなたは今不眠症の方をあちこちで癒してください。今日、今ここでも治してください。今まで眠れなかった人に今晩から熟睡できるようにしてください。イエス様って命ずる、癒されよ。親指の付け根が痛かった方ですね、神様今そこに触れてくださっています。腰が慢性的に傷んでいる方ですね、その方はですね、リハビリをちゃんとしてください。それとともに、なんか諦めてます、半分、これはもう仕方がないって神様に求めてください。主はその腰を完全に癒されます。いや、その腰に触れてください。イエス様の名によって完全に癒されよ。 神様、あと足の調子が非常に悪い方、神様その方に触れてくださり完全に癒してください。質問ありがとうございます。職場っていうんでしょうかね、上司に当たる方との関係がうまくいってない方ですね。その方はあなたの方から近づきなさい、あなたの方から近づきなさい、あなたの方から近づいていきなさい。すぐうまくはいきませんが、それでも近づき続けなさい。2回3回あなたが近づいていくときに必ずそこから、こう雪解けがやってきます。あなたの方から近づきなさい。私はその上司との関係において計画を持っている。ちょっとうまくいってないからといってあなたの方から引いて疎遠になってはいけません。実はその上司というのはなんか計画があり見心があるので、あなたの方から近づきなさいと主は言います。今うまくいってないのはこれアタックです。見心があるのでこう攻撃が来ています。あなたの方から近づきなさいと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。